の生活はあなた方に思い煩いを次から次へと持ってきます。あなた方が将来のことを考えるとき、今起こっていることから思うとき、あなた方の心の中にいろいろな思い煩いや心配がやってきます。しかし愛する子供たちよ、それらのすべてのことを横に置き、私に向かっての真実な賛美と礼拝を避け続けなさい。それらの一つ一つの事柄を丁寧に感謝をし、私に向かっての礼拝をあなた方は決して締め出すとはなりません。それは戦いです。なんとなくしていてはできません。あなたが心を定めて礼拝することに心を定めるとき、それは初めてできるようになります。これは戦いであることを覚えなさい。礼拝を通して誠の神があなたの地に住まわれ、そしてあなたは神の奇跡と栄光を見始めるでしょう。あなたの内側に喜びが、平安が返ってき、あなたの人生の中に不可能と思える事柄が、奇跡が起こり破れていきます。できないはずのことができ、ならないはずのことがなっていくのを見ているでしょう。それで敵である悪魔はあなたから礼拝と感謝を奪ってきます。あるものはなんとなく、あるものは苛立ち、あるものは恐れ、あるものは眠り、あるものは疲れ。しかし子供たちよ、そういうような事柄が敵である悪魔の策略であることをしっかりと覚え、あなた方の目を覚まし、敵である悪魔に向かって感謝の剣を打ち込み、霊と誠を持って礼拝を捧げなさい。これは戦いです。あなた方はっきりとそのことを自覚して賛美をし始めるとき、あなた方は神の深い臨在が、主が共におられることがあなたの内側にはっきりと開かれてきます。そしてあなたの内側に命と喜びが、神の勝利が現れ始めてくると知られます。これは抽象的なことではありません。現実に具体的に、あなたの生活の戸中に、あなたが置かれている職場、学校、家庭、地域、そこで具体的に始まってくると称されます。私は生きる誠の神、生きて働く神、私はそれをあなたに明確な形を持って表していこう。賛美と礼拝を捧げなさい。心を定めて捧げなさい。あなたの前に許されている事柄、将来のことに対して感謝の剣を打ち込みなさい。私は生きて働き、私の栄光と奇跡を表していこうと主は仰せられます。
砂浜で動かなくなったジープが見えます。この何度回転エンジン回してもこの前進しないんですが、この感謝と賛美を捧げていきなさい。ご覧の人生の中でそのような状況に陥ったとき、この感謝を捧げていきなさい。それは非常に力強い車軸、車輪となり、その砂浜にあっても前に前進していく力となる投手がいられます。あなた方は今置かれている状況の中で感謝を捧げなさい。賛美を捧げていきなさい。それはあなた方の人生にとって非常に力強い武器となり、力となる投手がいられます。
愛する子よ、あなたの将来に対して恐れと不安を持ってはなりません。それは敵である悪魔の罠です。安心しなさい。あなたの人生が私の手の中に下げられたとき、私はそれを受け取り、私の手の中であなたの物語を書き始めました。あなたは私の手の中に委ねて生きているときに、私はあなたを筆として持ち、私の用意した物語を書きましょう。しばしばそれは困難の中に導かれていきます。指定受領した民が絶対絶命の後悔の前に立たされたときに奇跡が起こったように、しばしばあなたはなぜこんなことだと思うことが許されます。しかしこれ聞きなさい。私の書く物語は栄光に満ちた物語、私の愛と命が溢れる物語です。私はあなたの人生の中に私の愛と命を溢れさせよう。それで困難や問題の中で、あなたは私に信頼して感謝を捧げ、喜び踊りなさい。投げ合いでもなく、やけくそでもありません。信じて喜び踊りなさい。なぜなら、そこから後悔が割れ、そこからヨルダン川が割れ、そこから大いなる神の栄光の訪れが始まるからです。私はあなたを祝福するために選び出し、私の栄光を表すためにあなたの名を呼んで召し出したと称されます。私の手の中にあなたの命と人生があります。あなたは喜んで、喜び踊って感謝を捧げ、あなたの将来に対して主にある希望をしっかりと握りなさい。私はあなたの将来に私の計画を実現し、私の大いなる栄光を表していくと主は仰せられます。 愛する天のお父様、主イエスキリストの名を褒めたたえます。ご臨在している聖霊様、あなたの御の心から褒めたたえます。この村の中心に御座を設け、住んでくださった主を、彼の名前は教会の40代か50代かというぐらいの男性の方なんですけれども、怒られたということです。で、すごく感動しておられまして、後も残ってですね、で今度はキャンドルサービスが24日にさっき言ってみられましたね。ぜひ、それにも参加したいって言っておられて、時間さえあればですね、24日休みなんですけれども、時間がうまく合えば、ぜひ参加したいって言ってくださっていてですね。なんか、その子、コンサートでは、飛び入りで歌うコーナーがあるそうですけども、そこにも出てこられて一緒に参加されたということですね。確かにね、今までと違ってね、これ、人々の応答が始まっててですね。なんか、その方は偉い、サライ兄弟が賛美したのに感動してですね、歌われたそうですけれども、サライ兄弟が終わったらさっと、刀に去っていかれましたので、いなくてすごく断念があったらいいなってことですよね。20回ですね。いろいろお話ししてあげるというか、本当の本人がね、感動した話をしたかったと思うけど、本当に嬉しく思います。で、いろんな方々が、いろんな世代の、そして、いろんな方々ですね、今、個人のことやコンサートを通して関わってきて、今までそこで良かったですとおしまいだったんですけども、それだけで教会にまで来られたりね、電話をかけて来られたりして、実際的な関わりと始まってきています。素晴らしいなというふうに思いますので、だからですね、主に期待してほしいと思います。はっきり働きが変わってきた。いよいよ刈り取りが具体的に始まろうとしているなということを感じますので、主に期待してほしいと思います。今まで反応を示さなかった人、今まで反発した人たちが変わってくる時ってあるんですよね。そういう大きな節目がいよいよ来始めているなということを感じますので、ぜひ、主に期待してほしいというふうに思います。で、吉田からお話をするんですが、その前にですね、今日、朝のデボーションの聖書を参りました、皆さん。まだの方はぜひ後で読んでください。ヨハネの13章は今日の箇所だったんです。で、先週は私はヨハネの6章から5000の給食の話をしました。それはちょうど日曜日の朝のデボーションだったんですね。で、朝読んだ時にそこから主が語るように示されまして、そこに、メッセージを変えてそこからお話をしたんですね。で、今日も朝読んだ時ここをすごく語られた。ただメッセージを変えるとは言われなかったんですが、ヨハネの13章からすごく語りかけました。少しだけね、そのことを分かち合って、それからですね、それからですね、今日のセットの場所に行きたいというふうに思います。で、見にくい方ごめんなさいね。先週出た方は覚えてると思うんですけども、ご専用給食の時にですね、お話をしたと思うんですけれども、これですね、うまくいきますね。この時ですね、このヨハネの13章のところは何かって言ったら、実は最後の晩餐なんですね。一節に、こちらありますね。13章のセットに、さて、水越しの祭りの前にって書いてあるんですけども、これを去って父の元に行くべき、自分の時が来たことをおっしゃられたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その世を残るところで示されたってあるんですが、これ最後の晩餐のところをね、ヨハネの福音書はもうかなり違う角度から書いてるんですけど、覚えていらっしゃいますかね。先週来られた方は、ヨハネの6章のところで、食事をするときに、すみません、絵が下手だからね。こういうふうにして、右手を、これ右手になっちゃうか。逆に書かなきゃいけないんだな。あ、これでいいのかな。皆さんの方から見たらこっちが右だから、これですね。とにかく左をやって、こう右を押す。逆なのかな。逆で、ですね、逆かもしれません。すいません。で、お腹のところに頭が来て、次の人がこう足を投げ出して、こうやってね、ここにお皿があって食事するとき。お腹を出して、頭をこう出して、こうやって、ここにこう手をつけて、こうやってこうやって食べるとね、逆から、ね、すいませんね。ちょっと逆だったと思いますけど。いずれにしても、だから最後の晩餐のとき、イエス様が立ち上がって、手拭いを取ってこう足を洗った時にこうね、くるっと回って足を洗われたんだって、外に出された投げ出した人、覚えてる人だね。先週来られた方いましたよね。で、ダヴィンチの最後の晩餐の絵だとね、立ち上がったら椅子の中に、机の下に潜り込んで足を洗わなきゃいけなくなるんですね。で、あれはヨーロッパの人が描いた絵です、ね、芸術的にはとても価値が高いだと思いますけれども、事実とは違います。事実はこういう風に横になって食べたんですね。で、日本も昔は時代劇なんか見てると時にこうやって食べてましたよね。で、行儀が悪いと思うかもしれませんけれども、そういうこれ文化ですね。今はしませんよ、一切でも。日本でもやっぱり行儀が悪いですね、今は。でも当時は確かにそうやって食べたんですね。だから聖書を読むと、座ったって書いてあるけど、言語の中立って書くと横に体をしたっていうのが言語の一番忠実な役なんですね。だから食事の時に横にして食べたわけですね。で、この時最後の晩餐の時にイエス様は何をしたかったら、こうおもむろにこう立ち上がって、こう手拭いを腰に持って、弟子たちのこの足を洗われたんですね。そのことはここに書いてある。 で、その時に何て書いてあるかって言ったら、その愛は残るところなく示された、ね、世にいる自分のものを愛された弟子のことですね。愛されたイエス様はそのイエス様を愛していたので、その愛は残るところなく示されたって書いてあって、これはもうちょっと別に訳すと、最後その愛を最後まで示されたって書いてあって、他の訳ではね、極みまで示されたって書いてある。イエス様の愛を本当に自分の極限までもうできる限り最後までこう愛し尽くしたれたっていうのは意味があるわけです。この中でだから足を洗うことがそんなに愛を示すことかと思うかもしれませんが、そうだったんですね。ちょっと面白いんですけどね、これ後で読んでください。後でね、あのペテロがね、イエス様が足を洗ってくれる順番に、でこれ汚い足なんです。なんで汚いかというと、今は車とかがありますけども、当時はみんな歩く、ね、で、ね、しかも靴っていうかそんな立派な靴じゃなくて、こう、まあ、日本で打ち方みたいなもんですから、歩くとですね、足が汚れるんです。だよくあの日本の時代劇でもこう、ね、宿に着くとこうなんかパッとこうやったらこう足を洗ってくださる人がいるでしょ、ね、あのそういうのはよくあるでしょ。時代劇でもあんまり時代劇見ないかな、ね、それと同じでイスラエルでもあの足を洗ったりする。で、ね、つまりね、こう汚れてるものを落とすわけですね。だからものすごくその、しかもイエス様は弟子たちと一緒にいつも歩いてましたから、相当足が汚れたと思うし、まあ、埃にまみれだけで汚くて、多分その足をだからこう外に投げ出すわけですよ。他の人に見えないようにね、みんなこうね、お腹のところに頭を置くと足は見えないでしょ。そうだったんですね。ところがイエス様はそのみんなから隠れている汚い汚れ切った足を洗っていかれたんですね。だからペテロが言うんですね、イエス様やめてくださいって、ね、申し訳ない、とんでもないですって言ったら、イエス様は言うんですね、まずちゃんと読んでください、ね、あの洗わなかったらね、私と何の関係もないんだよって言ったらですね、ペテロが急にですね、え、そしたら頭も足も全部洗ってないペテロの性格が現れてて面白いんですけど、で、ここね、ここ書いてあるで、このことを愛を示したって書いてある。どういうことがあるでしょうか。イエス様はね、弟子たちの一番汚れて一番汚いところにイエス様の手を置いて、その足を濡らし、きれいにし、イエス様の手ぬぐいできれいに履いてあげたんですね。で、これが愛だって言われたんです。実はそれは十字架に行きます。私の最も弱い、最も醜い、最も汚い、隠さねばならない、その最も汚れた汚い部分を、イエス様は洗って、全く濡らさってくださる。この後ただ洗うだけで、本当にその弱さと罪から来る全ての裁きと呪いと、悲しみと苦しみを引き受けて、イエス様は十字架で自分が死んで、私たちを全く清いものとしてくださったんですね。だから、愛するってことは、その人の最も弱い、汚い、醜い人から隠さなきゃいけない部分を、こうやってきれいに洗う。まあ、私たちは人のものを洗えない、まあ、しませんけど、まあ、受け入れるといってもですね、ことなんだよってことだったんですね。で、面白いのはね、さっき言ったペテロとの会話、ちゃんと見ましょうかね。あ、こちらで読みますから、皆さん、諦めても一個ですけども、ね、ペテロは言うわけだよ。師匠、あなたが私の足を洗ってくださるんですか？言外に、こんな汚いのに申し訳ないって言ったら、イエス様は、私がしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになるって言った。実際この時わからなかったけど、十字架を通った後にしたらわかるんですね。で、ちょっと脱線しますけど、本物の愛ってね、その時しばしばわからないんです。本物の愛って、後になって非常に深くわかるんですね。で、ペテロは言うわけですね。いや、決してイエス様は私の足を洗わないでください。で、すみます。ここで、もし私が洗わなかったら、あなたは私と何の関係もありませんよ。って言ったら、そしたらペテロはね、師匠、私の足だけではなく、手も頭も洗ってくださいって言ったら、いや、足だけ洗えばいいんだって言ったんですけども、ほら、足を洗わなかったら何の関係もないよ。あなたの最も汚い部分を洗わないなら、私と関係がなくなるよって言ったんですね。で、なんでね、今日ここ説教したわけじゃないんで、これ以上突っ込みませんけど、皆さんの最も弱い汚い部分を、のところにイエス様が来てくださる。で、人にはね、私見せろとは言いません。人間って共和があるから。でも主の前には、あなたの最も弱いところ、最も醜いところを主の前には差し出してあげてください。主は責めるのでも裁くのでもなくて、それを受け入れて、そして本当にそこを清めてくれます。洗ってくれます。そして、それに打ち勝っていくうちからね、新しくされるうちからね、与えてくださるんですね。それが重視なんですね。で、そうしないと関係ないよって言われたんですね。ね、これがね、イエス様のものがここで示された愛なんですね。それでね、ここまでだと嬉しいわけですね。うわ、イエス様こんなに大好きでありがとうってね。で、皆さん、あんまり嬉しそうじゃないですね。みんな自分は正しいと思ってるから。自分ができるとか正しいと思ってる人はあんまり嬉しくないかもしれませんけど、自分がすごく弱さを覚えてたり、自分はこう汚い部分があるなと思ってる人にとってはこれすごい福音ですね。 主がそこを受け入れて本当にそれを洗ってくださって、それを受け取ってくれたんですね。でもね、ここで終わらないんですね。これね、後の方見たらね、こう書いてあるんですね。ね、あなた方は足元を主と呼んでるんだから、ね、その主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべきです。私があなた方のした通りにあなた方もするように、私があなた方のした通りであなた方もするように、私があなた方に模範を示したのですから、つまり、あなた方も互いに足を洗い合えって。弱さや、その、この醜い部分を受け入れ合いなさい。洗うことはできないんですね。実際に誰かの代わりにね、我々の目ができないんです。受け取って受け入れなさいなさいよってことですね。これを言ってるわけですね。で、先週ちらっと話しましたけど、今年に長崎教会に与えていることは、与えなさい、そうすれば自分も与えられますって、そうなることなんですが、これは、与えるってことは成熟にするんですが、この箇所もね、相手の弱さを、人物を受け入れ合ってあげなさい。で、あなたも相手から受け入れられる。で、これが教会になるとね、何が起こるかというとね、14章の最後、ここがね、34節に、あなた方に新しい真を与えましょう。互いに愛し合いなさい。今言ったことです。弱さや醜い部分を受け入れ合いなさいと。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、そういう風な教会になっていくなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですから。そしたらみんながあなた方を弟子と認めて、全てって書いてある世の人を褒めていく。あなた方の中に本当に愛があるんだっていうことに気づいてくれるっていうことですね。そのこと言ったんですね。で、今日もこれ以上話しません。今日ご説教するんじゃないので。でも、この朝ね、先週ちょうど6章だった、ご神の給食でこの話をしたら、ちょうど今日はここだったんですね。だから神様はこのことを最初に少し分かち合ってから今日の説教に来なさいとなので、これ今日の説教ではないんですけれども、ぜひ皆さんね、これからいろんな方々が教会に見始めてこられるでしょう。ね。あなたの得意なタイプもあれば苦手なタイプもあるでしょうし、ね。あなたができるところでできない人、ね。やるかもしれません。ね。それを受け入れていく場合です。で、またあなたの場合の部分も受け入れられて、そうしていくわけですね。で、このことをね、どうぞ覚えていってほしいと思います。ね、で、まあ、今日はここまで止めておきたいと思いますけれども、そのことをぜひ、覚えていただきたいと思います。さあ、それで、吉崎の方に入っていきたいと思いますけれども、明日、秋元牧師が、九州に来られて、長崎に来られます。で、午前中、牧師会がありまして、午後から、先ほども、司会者の方がいないときに言ってくださいましたけれども、浦上天主の信徒会館で、ですね、成果を持たれますけれども、ぜひ皆さんですね、楽しみにしていただきたいというふうに思います。でね、金曜日の夜にそのことを祈られていたんですね、みんなね。そしたら、ちょうどこの吉崎の一章がその日の夜読む聖書の順番の箇所で、長崎教会の。で、10節ね、今日は9節の箇所で、10節見てください。そこで吉は民の司たちに命じていった。宿営の中を巡って民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちに、あなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神、主があなた方に与えて所有させようとしている地を占領するために進んでいこうとしているんだからと言いなさいっていう、この言葉だったわけですね。3日のうちって月曜日なんです。金だからね。金の 夜だから。もう土曜日に入って、どう見つけたら。神様が、いよいよ占領っていうのはね、何かったら、本当に魂を勝ち取っていく、この地の人々の救いを場面にね、占領していきなさいよってことを言われたわけですね。で、そういう段階に入ってきたってことをね、ぜひ知っててほしいと思うんですね。で、その時に、糧食の準備をしなさいって、これはご飯のことなんですね。ここで言えば。で、戦いするからしっかり食べろよと。でね、その時の食事の分も用意しとけよってことなんですね。断食じゃなくてよかったですよね。みんなほっとしたんですけど、もちろんここではそういうことなんですが、今日の朝の東京アンティオクのデコーションの場所もあったですよね。感謝して受け取るとき、捨てるものは何もありませんとか言ってね。でもね、これはもちろんそのことを意味してるんですけども、霊的な面で考えると、これからいよいよ宣教が本格的に始まって、この地での伝道が本格的に始まるときに、糧食の準備というのは、神の言葉をしっかり蓄えなさい。神の言葉をしっかり受けなさいということなんです。でね、私はもともと聖書のが大好きだったんです。加えてね、いつか話しましたけど、ギデオンの聖書をポケットに入れてですね、トイレ行ってもバイトしててもですね、休憩時間とかね、東京ですから山手線とかね、中央線とかあるんですけども、東大線とかあったんですけども、そういうのに乗るときね、もう必ず毎日でも読めるからね、聖書をむさぼるようになったんですね。本当に読んで、好きだったの。で、お祈りはそんなあれだかもしれませんけど、聖書の方は相当ってたんですね。ところがですね、長崎来てからですね、来てたの。聖書も好きなし、読みたいと思ってるのに、なんとなく気がついて読んでなかったり、聖書を出すと眠くなったり、 なんか聖書を読まないつもりじゃなくて読みたいなと思ったのに気がつくと読まなかったりする自分がいることに気がつくんですね。はっきりね、神の言葉を奪う力っていうのがあるんだと思うんですよ。私先週回ってきましたけど、面白いですね。いろんなところね、宮崎まで行きまして、ね、バス乗って最初までちょっと休んでるんですけど、過ごしたらね、聖書を持っても読めるんですよ。ね、それで、その後、天草八代って行ったんですけども、やっぱりね、読めるんですね。で、7歳帰ってきて、読むぞと思ってるのにね、なんかね、気がついたらね、読もうと思ってるのに他のこと読んでたり、新聞だとよく読めるのに聖書になるとなんかぼやーっとしたり、急に眠くなったり、面白いんですよ、これね。私だけだといいんですよ。別に皆さんよく読めるならね、秋原さんちょっとおかしいかなと思ってください。ね、別に私と一緒になる必要はありません。でももし私と同じような感じの方がもしいるならね、自分が弱いとか否定的にならない。私もそう思ってる。そうじゃないとは思いました。はっきりね、御言葉を奪う力があると思います。明確に。あれね、神の言葉を奪ってくる力、神の言葉を覆ってくる力ってある。で、私はこうやってセットしてるでしょ。ね、面白いですね。同じような説教をいろんなところで語るんです。で、一回光くんとね、一度ね、地方かなんかにね、車で行ったことがあったんですね。それで、こうしたんです。だって、光くんが帰るとき言ってました。同じ説教をされたのに、昨日はあんなにもう眠くて仕方がなかったのに、今日はもう感動して深く入ってきた。こんなに同じとこ同じ説教を語って違うんですか、びっくりしましたとか言ってましたよね。で、それは何も光くんだけじゃないんですよ。よく起こることなんです。神の言葉をね、奪ってくる力ってくるんですよ。ただね、私はっきりね、変わってきたことを感じてて、霊的に。これはね、ぐーっと破り始めていく感じです、皆さんね。で、なんで、神の言葉を意識して蓄えてください。ですから、神の言葉は、あなたの人生を祝福する鍵なんです。人の言葉はね、役に立たないといいません。一時的にあなたを助けたり、励ましになるでしょう。でも、本当に口ない祝福と正しい判断と決定を導くのは神の言葉です。一時的ではなくて永遠に至る祝福と確かな祝福をあなたに与えてくれるのは神の言葉です。だからね、その言葉をね、意識してね、蓄える、意識して受けていくってことをね、ぜひね、やってほしいと思うんですね。で、実はこれは今日の説教の場所と関係するんですよね。で、そのことを覚えながらね、今日の言葉に入っていきますけれども、今日の吉明というのは、モーセが死んだ後に吉明に向かって神様から言葉が来たと書いてあります。2節、何とか説教しましたけれども、今日も3つに絞ってお話をします。1つ目、私のしもべモーセは死んだと書いてあるんですね。で、吉明がここで生かされたわけです。長崎はちょっと逆ですね。吉明は宮崎に行き、モーセは今もいますから言うけど、まあ、そうですけども、これ何か言ったら、モーセは死んだってのはね、モーセはダメだったらもうおしまいってそうじゃない。モーセってのは聖書に書いてあるように、聖書で最も謙遜な人だったって書いてますね。でモーセぐらい謙遜な人はいなかった。でモーセは素晴らしい人でした。もういつも言いますが、イスラエル行きましてね、政治家に褒めるとき一番いいのはね、あなたはモーセのような人でしたっていうね、最高の褒め言葉なんです。政治家とかに対しては、まあ、本当に、まあ、最高の褒め言葉なんですね。で今でも僕はモーセってのは最高の人だとして尊敬してますから、ね、イスラエルではですよ。でだから素晴らしい人でしただった。だけど、そのモーセが死んだというのはどういうことだったら、これモーセのことを否定しているのでもなくて、モーセが成していた時代の働き、モーセに働いた使命や働きは終わったんだって。時は変わったんだってことなんだ。で、モーセってどんな働きしたことですか？荒野40年間、エサのためを導いたわけですね。ね、まあ、荒野でね、男だけ60の数百の民をね、こう、導いたわけであります。ね、で、まぁ、あ、ちょっと脱線、モーセのこと言いますと、40歳までエジプトの王室で帝王学を学び、それから荒野で、ね、ミディアンの地に逃れて40年間、80歳まで、羊飼いをする。エジプトで一番下船とやって修行する。で、全然繋がらない人生なんですね。全く、もう最高と最低っていう感じだった。で、俺が80歳になった時に芝がしばらく燃えていたので、呼ばれたわけ、モーセモーセ。そして彼はどうしたかって言ったら、彼の人生の目的の質問があるんですね。今日はメッセージじゃないけど、皆さんね、無駄に見える時ってあるじゃないですか。例えば最初の40年が本物だったら、あとの40年無駄に見えるでしょう。で、あとの40年が本物だったら最初の40年は何だったんだって感じでしょう。でもそれはね、80歳からモーセの本当の目的だったんですね。で、何かというとね、何一つ無駄にならなかった。 数百万の民を導くためにはエジプトで学んだ手を書く必要だった。あらの40年さまようから溶化できるところね、それは不信仰の結果ということは、不信仰も織り込み済みだったんです。皆さん、ね、私は不信仰でダメだとかね、あの人が不信仰だからこうなったって言わないでください。全部織り込み済み。だってモーセわざわざ40年訓練したでしょ。それから失敗出してるんだから、溶化でいくならもう溶化でよかったわけですよ。でも40年間導くから荒野の専門家にしたわけでしょ。ということはね、神様ってのはすごく大きいんです。イスラエルの民が不信仰になることが全部織り込み済みだった。そして40年間、最後の40年間モーセは荒野をイスラエルのために導くんです、ね、で素晴らしい人だったんで、まあ、カナンの地の前で、ね、岩を叩いてしまった結果ですね、ね、神の生徒しなかった結果、まあ、待たされるわけですけれども、そこでヨシアに使命が変わる。でここでモーセは死んだよ、モーセの使命は終わったよ、モーセの時代は終わったよ、つまり荒野の時は終わったって。荒野の時はマナが降りました。荒野の時は神が確かに来て働いたけど、約束の地は1ミリももらえませんでした。荒野に人はそんなにいません。羊は 牛ばっかりですね、連れてある。でもヨシアの使命は全然違った。約束したカナンの地を占領していくのがヨシアの使命だった。全く違うステージで全く違う使命に立たされた。今日ね、こういう説教するつもりじゃなくて、昨日の夜乗ってたらね、ここを示された。で私の意識ではね、教会別に今こういうことを言わなくてもいいと思うんだけどね、はっきりしよう、言われるここから舞台が変わるって。で教会が変わるってことは、あなたの人生においても変わってくるはずです。今まであなたと思った人手を挙げると言いませんけどね、カナンの占領が始まるんですよ、ね、ただカナンの占領で知ってますか、血と水の流れじゃん。マナーはもう降らない。血と水がいっぱいある。だから美味しい果物がいっぱいある。でも先住民がいるんです、ね、与えたって言われるけどね、先住民がいる、カナン人ですよ、ね、与えたって言われるけど、言ってね、すいません神様くれたから立ち寄ってくれますって言ったら殺されますよ。戦いが始まるんです。神の言葉に従って占領して戦いが、これはアラノの時代とは違うんです。先住民との戦いが始まるんです。全く違う舞台が始まるんですね。で、これからいよいよね、本格的な刈り取りが始まっていきます。教会としては、ね、あなたの人生にも、ね、今やとは違う神様の約束の成就に向かっての占領が始まると思ってください、ね、でね、そしてね、その時にじゃあどういうふうにしなきゃいけないと、2節その後すぐにこう書いてある。私の使命モーセは死んだ、今あなたとこの全ての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えたとしている地に行けって書いてあるね。で、モーセは死んで、そして次のステージに行くんですけども、この時に昔と同じように考えていたら神の次の語り方が聞けないんです。マナが降ってくると思ったらマナが降らないから。そうですね。例えば今回宮崎行ってきましたけども、吉田君たちはですね、赤ちゃん生まれたん懐かしく見てきましたけど ね、 私はね、長崎来る前に東京で ね話してましたけどね、一時期10時間ぐらいになってた。全然すごくないんです。教会に繋がってたらもうあっという間に5、6時間行くんです、ね、で徹夜祈祷なんかあったらあっという間に1時10時間やっちゃう。すごく待っててね、でね、いっぱい電動もしてたん。私自分はこれでもこれで行けば長崎でバリバリできると思ってね、1ヶ月間頑張ってたん。それで、めぐみが生まれた、長女がね。わしたらですね、赤ちゃんは泣くことが仕事でしょ、で初めての子でしょ、知り合いないでしょ。わしたらですね、あれだけ祈ってたのに、1日1時間祈るのが、ものすごい大変だったんです。本当にその時ね、祈れない自分たちってのを体験したんですね。で、かなちゃんがね、やっぱりですね、あの人いつも明るくて感謝して、あ、元気で、でしょ。でもね、やっぱ赤ちゃんがね、泣くわけですよ。これでもう本当に、あ、立ってましたよね。でもなんか、そして神に叫んだらね、お母さんにもちょっと体がちょっと弱ってて、来てあげたくても来れないんですね。だから、お姉ちゃんが来てくれた。お姉ちゃんは、ご主人が今ちょっと、アルデンスのか、ブラジルとかしましたけど、の方に出張に行ったので、ちょうど、その間、助けに来てくれたって、ご主人、ご主人の許可を取ってね。で、言ってましたけどね。そして、だいぶ助かったって言ってましたけどね。昔と同じような意識で、昔と同じようにやるんだ、それが心だと思ってると失敗するんですね。だって違うんだ。 提案で変わるんです、ね、その時主はここで何て言ったら行けって言ったんです。今あなたとこの全ては立って立ってこの段階を渡り立って渡って私が最後の人々を渡す地に行け。今までカナの地には1ミリも入らなかった。でも今度は行けって言った、ね、であなた方が足の踏むところはことごとく私がモーセにする通りあなた方がやる。つまり踏むところって書いてある。約束はモーセから与えられたけど実際に取ったらよっしゃ。踏むところってことは踏むためにはいかないと踏めないでしょ。そうですね、行かないと踏めない。つまり踏むところを与えるってことは行けってことなの。そうでしょうね、行かないと踏めないもんね。だから行って踏んだらその地を与えるって書いてある。そしてですね、ちょっと飛ばします。9節見ると、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならないって書いてあるんです。ってことは、彼らはね、恐れを持ってたってことだから。で、何度も出てくるこの言葉が。ヨシュア記って占領の書でね、戦いの書なんです。で、見てたらね、果敢に戦って勝ってる。すごく勇気あるんです。で、見てたらすごくね、ヨシュアって力強いんです。でもね、何度も書いてあるんです。強くあれ、惜しくあれ、恐れるな、恐れるなって。で、こう強くあっていうね、全然恐れてない人に来たところもあるから。それがすごい反抗だった。で、祈ったら神様言ったんですね。まあ、神様さんが、いいって言ってくださるなら、続けてやりなさいって言われたんですよ。で、神様さんがね、快く引き受けてくださったんですね。それで、ここになって毎週やってるわけですね。そしたら皆さんね、主が言われたから出て行ったでしょ。あれ、浦上教会の 目の前のメインストリートですよね。ね。あれだったらレディングポイントなんだって、勝って教会があった場所だから。ストレートのもっと向こうは、教会でもっと環境に近いところじゃないですか。ね。で、やったでしょ、彼らは。この地の人たちに今根付いてきてですね、毎週一年の本がね、最低1冊、多い時は5冊ぐらい売れるんです。ね。これからそれだけじゃなくてね、バガーって結構みんな、最近はね、バガーのものを持ってきてくれたりですね。で、いつも担当した野宮さんなんかもうね、知り合いになってこう声かけられたり、ね、うちの子供とかいろんなところの子供のですね、親がですね、私、ナショちゃんと同じクラスなのかってですね、言ってですね、来てくれたりとかですね、この地域にぐーっと出てきたんですよ。で、まだね、教会の入り口までしか来ないの。で、間もなくね、タワーになって入り始めてきますよ。これ、覚えてくださいね。前もって言っておりますから、必ず。でも面白いですね。示されて踏み込んでいったときに、ぐーって開いてきたんですね。そして、一回でやめてからね、おそらく ね、こんな働きなんだろうですよ。毎週毎週やってるでしょ。でもちろんね、ある時になったら、やめなきゃいけないんだと思うし、それは神の時前でいいんです。でも、継続しちゃったでしょ。言われてて、って、開いたのかね。で、行く時に、神の言われることに行く時に神の祝福が起こるんですよね。ね、覚えてください。ね、これも宮崎に行ってきたから、ちょっと宮崎の話ばっかりなんですけどね、面白いこと言ってましたよ。長崎に行ってなかったら私は結婚もできなかったし、宮崎に来て、宮崎来なかったら結婚も子供もいなかったとか言ってね、嬉しそうに言うんですよね。まあ、ちょっと脱線しましたけどね、宮崎君はね、あの人やっぱり根が素直なんですね。導入に何を話したかというとですね、先月の時は木原牧師と、ね、一対一で正解でした。とても緊張しましたが、今回は妻もいるので、とても私はリラックスしています。やっぱり夫婦は一体ですねとか言うんですね。のろけてんじゃないかこの野郎。それをのろけて本人分かってないんですね。それを導入として嬉しそうに説教の導入使ってるんですけど、なんか、日からですね、なんかどうしていいのか分からないんですけど、ね、でもすごくね、でもすごい人だって祝福されたのは本当なんですね。で、まあ、そんなことあったわけですね。で、でもね、そんなふうにこう本当に無理なく、のろけをのろけだと思わずに言うぐらい祝福されてるのは、長崎に来て、宮崎に従ったんですが、宮崎になんか結婚にならなかったと。長崎になんか出会わなかったと。ね。だからやっぱりね、主の恵みです。ね、だからね、行くときに、神が祝福されることを覚えてください。ね。で、それで、でもさ、それで最後、三つ目ね。三つ目。七節、八節の見てほしい。ただ強く惜しくあって、また励ましてる。強く惜しくあれって。で、新しいステージを前にしてね、恐れを感じていたり、もう手も足も出ないと思っていたり、後ろ向きになってしまって逃げ出しそうになってきた人がいたとしたらね、いいですか、神様あなたを責めたり、何やってんだなんて言ったりしません。励ましてくれます。大丈夫だって、恐れなくていいって、私が一緒にいるから、すごく欲しくあって、私がいるところに 踏み出していってごらんなさいって、私は一緒にいるからって。ヨシアは何度も何度も何度も神様から強く欲しくありなさいって励ましをいただいて踏み出していったんです。これを覚えてほしいですね。でこれ、あなたのしもべモーセにがあなたに命じた全ての立法を守り行え、立法を守り行え、これヨシア記だから、モーセ5章がこの前にあるから、聖書はまだこの5章だけです。モーセ5章だけだから、新約の私たちにとっては聖書全体を見せると思ってくださいね。それを神の言葉である立法を、聖書をしっかり守り行え、これを離れて右にも左にもそれではならない、それをあなたがいるところとはどこででもあなたがそれはダメであると、つまり神様の言葉をしっかり、神の言葉をしっかり蓄えて、そこでさっきのところにつながる、神の言葉をしっかり蓄えて、そこから右にも左にもそれるな、当時はモーセ5章しかなかったら、その立法からそれるな、そしたら行くところどこにでも神がいるから栄える、必ず繁栄し勝利し祝福されるとなる。いやね、神の言葉を祝福されるで、この与えなさい、そうすれば与えられますということがあるでしょ。でこれ先々週はですね、午後の礼拝で説教した、ある方が教えてくれました。その方の、お兄さんでしたっけね、お父さんでしたっけ、お兄さんかね、すいません、ちょっとどっちからでしたけどね、その方のお兄さんか、お父さんは四国でね、いわゆるまだクリスチャンじゃないんですけど、事業して成功してるんです。4つ視点を持って成功してるんですって。面白く言いましたね。その人がね、お兄ちゃんかな、お兄ちゃん、どうしたらそんな風に成功するのって言ったら、その人が言ったそうです。あのな、ええかって言ってね、心っていう時にな、与えるんや、そしたらうまくいくんやって言ったんですってで言ってましたね。何かって言うとね、与えるものは受けるっていう、でも聖書の原則通りじゃないかってびっくりしちゃってますよね。実はね、聖書のことだってね、本当に来て働くんです。私は神の言葉に満たされて、神の言葉に満たされていると、思索や感情が自然に、特に思索はね、神の言葉に触れ続けると、神の言葉の思索と判断が出てくるな、自然に。そうしますとね、そこから来る祝福が現れるんです。皆さんね、神の言葉にしっかりと立って従う、やみくもりげじゃないんです、ね、皆さんが長崎行ったのは神に言われたからでしょ。宮崎行ったのも主に導かれたでしょ。はっきり言葉をいただいてね、やみくもり行ったんじゃない。神の言葉に立って、神の言葉に従うときに祝福が来るんですね。で、8節、この立法の書をあなたは口から離さず、昼も夜も誰もそれを口ずさまなければならない。そうですね、あの昼も夜も口ずさめ、軽く声に出していることなんですけど、いつも言いなさいということです。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。いつも口ずさんでいると自然にそれが行えるし、それに従うことがあるんだ。そうすればあなたの姿が反映し、また栄えることができる、まあ、繰り返し言ってます。神の言葉に立って従いなさい。ではね、あの私たちは新しいステージに立つんですね。その時過去のことにとらわれないで、神の言葉に聞きながら主の語られることに踏み出してください。必ず神様がヨルダンが終わったように奇跡を与えて勝利を与えられます。でね、先週熊本に行ってきました。熊本のある一人の姉妹も、私と同じぐらいの姉妹です。その姉妹がですね、実はですね、うんと昔救急会の頃、今さっき賛美した天に憧れって言ってね、あの賛美はあのダニエル森君って子が作ったんですけども、森君としてダニエル森牧師がね、奥さんが曲を作られたんですけど、彼が洗礼を受けた時があるんですね。17歳で洗礼を受けたんですけども、その時に同時に洗礼を受けられた方がいらっしゃるんです。本当に使えてね、ものすごい生まれた。ところがですね、妹さんがちょっとお父さんにいろんなことがあって傷つけられてて、そのことでお父さんを恨んでて、自分も傷つけられて、妹さんの時に傷つけられたので恨んでた。そしたらね、妹もお母さんもお父さんも救われた。みんな家族で今日が来るようになって、普通ならハッピーなんだけど、そのお父さんのことだけはどうしても許さなくて、ハッピーで今日来たんだけど、しばらく経ってお父さんがね、嬉しそうに礼拝したと腹が立ってた。それで教会になんとなく来れなくなって、そのまま教会離れちゃったんです。あしたらね、それが数年経った時に、ね、イースターです。今の頃イースターの日に突然長崎が来たんです。ちょっとすごいいろんなことがあって、神が言われてね、やっぱり教会帰りたいって言ってイースター帰ってきた。これで、あイースターで帰ってきてよかったねって言ってみんなで喜んで、その後熊本県にしっかり繋がったんです。あしたまたね、家族だけで帰ってきた。彼女が続いてね、みんな彼女だとみんな家族いなくなったんですけど、みんな帰ってきた。よかったねと思ってたらね、またお父さんがね、傷があるわけですよ。どうしてもお父さんだけが嬉しそうしてると ね、こうやりきれない。それでまた離れちゃった。で3回目はね、実は数年前なんです。数年ってもうかなり経ってますけどね、3回目もうね、なんですね、3回目今度のお母さんが癌になったんです。 彼女は、ね、神様を体験して知ってるんです。癒されることも、この方が素晴らしいことも。でね、もう教会しかないと思ったんです。お母さんがいなかったから、お母さんはダメだったら、今度は何でもしようと思って教会に帰っていく。そしてね、祈ってて、うんと良くなるんです。で最後はね、良くなった後に召されるんですけれども、ね、その時にですね、彼女はね、もう教会から離れたくないから、日曜日の夜は来ないで、平日ではきちんと来て、ね、しっかりつながって、ね、来るんだけど、日曜日の夜来るとお父さん来てるから、もうまたつまずくの嫌だから、平日の礼拝に来て、他の集会にも出るんだけど、お父さんの来ないところに来てるからですね、きちんと来るんですよ。ね、彼女の精一杯の、なんて言うんでしょうか、まあ、死にたいですよね。教会が入りたくないからもう。でもその時一緒に語られた聖書の日曜日の礼拝でしたね。で、新約聖書の今は日曜日の礼拝は立法ではありません。でも、明らかに日曜日来れるのに来ない場合は、これは明らかにまずいですね。で彼女はね、分かった、はっきりこれ言った方がいい。でものすごい葛藤したんです。でも葛藤してついにね、カットならずに、やっぱりですね、神様を選んで礼拝来たんですね。言ってました。右斜め前にお父さんが座ってたんですって。賛美が始まったら立ち上がって礼拝したんですって。やっぱりこれは乱れてきたんですって。そしたらお父さんね、年を取ってきてたので座ったんですって。でもう立って礼拝できなかったんですって、2曲目ぐらいから。でずっと座ったままね、礼拝したんです。でその時に、ね、自分が礼拝したらね、ふっとお父さんを持ってみた時にね、これ聖霊なんですよ。クリスチャンの方ならわかるでしょ。説明できない。聖霊が来たんですね。お父さんに対してね、お父さん、本当にかわいそうだなってこうね、立ってもできなくなる。そして、ドドーッと涙ができたんです、お父さんに対して。今まで責めて騒ぐことに対して悔い改めとなんか涙が出てきて、その礼拝の終わる時に3秒までずっと泣き続けて、礼拝が終わった時に面白いことに。お父さんに対する怒りや憎しみや憤りが全部なくなってて、すごい人がこの世に来たんですって。説明できないって言ってました。一つ確かな、日曜礼拝に行きなさいって言われて、彼女は選んだんです。神の言葉にしたかったんです。私は皆さんね、回復していただきたいんですよ。妹さんはね、鬱だったんです。ものすごい。で、前久々の話もしましたね。私人生の中で、これほど暗い人見たことがない。妹さんはね、鬱でね、暗くはなかったけどね、硬かった。本当にこういう表現ぴったり、ものすごい硬い人だったの、全く表情で、硬いって感じ。暗いっても硬いって感じ。この人がね、そっから癒され始めたんです。最近はよく笑いますし、時々、電話でポッと使ってあげたりすると反応して、ニヤッと笑ったりします。私、昔知ってるからね、実は昨日この前もやってしまって、ね、ちょっと電話に使わせてもらったんですけどね。でね、今度結婚するんです。あれですが、結婚なんて考えられないはず。憎しみと、鬱と、固くなる心とかされて、今度結婚するんです。クリスチャンの男性と、熊本教会の人と一緒にね、結婚する。ってことはいいですか、結婚式の時に、ね、お父さんと腕を組んでバージンロードを歩くんです。あれですかね、私ね、すげえなと思いますよね、神さんっていうのは。見事ですよね。どこから始まったんですかね。日曜日の出会いに行きなさいっていう話ね。彼女がしたかったところから始まったんですよ。踏み出してるとね、神のことなんですけどね、主はね、非常に大きな祝福だね。そして面白いって言いました。そしてね、喜んできたらね、神様ある時言ってきたんですって。彼女のそのお姉さんの方のうちはね、まあ、自営業っていうか、そういう自営業とはちょっと違うけど、自営業に近いことをしてる。そしたらね、そういう環境の方があると思うんですよね。不正をしてるわけじゃないけれども、税金ができるだけかからないように申告をするでしょ、皆さん。わかるでしょ、不正はしてないんだけども、税金ができるだけ少なくなるように申告する。で、それを前にしてた。主にね、すごく聖書から語られたんですって。不正をしてはならない。その通りか、出しなさい。それで彼女は困ったんですね。そんなことしたら夫に怒られるし、税金がそういうかってどうしようって、すごい葛藤したって、これはね、仕事してる人なら分かると思います。すごい葛藤したんだけどね、神様したことに興味を取れた。全部正確に書いて出したら、案の定、ドバーッと出来上がったわけですね。ね、それでご主人がね、ギーッとなったわけですね。ね、正式にやった結果来て、それで彼女思ったん。神に従った結果、こんなマイナスな話をしてくださいって言ったらね、十字研究もできなくなってくらい追い込まれた。 でもね、主はね、十一献金はこれ約束だからね、あげなさい。で、彼女はね、その中で自身に言われ続けた。って言ってました。葛藤したって、ずーっと葛藤した。あなたに言われるとおじさんですか、主にしなさいってなってたの。実はね、つい先日、1年経ったんです。ね。それしてね、1年経ちました。そしたらどうなったんですか？ご主人の仕事は2倍に増えたんです。明確に数字が出てる。ご主人、ギャンブル大好きだったんです。で、収入はほとんどギャンブルして残ったのが増えてたんです。今、ご主人は、ギャンブルしないで、そのまま入れて、それから小遣いをもらってってギャンブル。ギャンブルやめたいんですよ。やめたいか分かるでしょ？小遣いであるギャンブルと、もらった収入やって最後に残ったのをペッて払わせたいかもしれない。だから奥さんも外部社員になってもらう大変で。収入が2倍になって、これで言ってました。本当に神様は真実だ。ね。でも1年、もちろんですね、最初試された。でも1年経ったんだから見事に綺麗だが2倍になって。彼女は、きちっと神に与えられるんだし、そして十字献金もやめなかった。そしたらね、彼女でね、お嬢さんいましたよ。キャラを失ってください。また何か語られそうなんです。ただ神が語るときはいつも従わないような、ちょっと無理なんだが来るので、ちゃんと従うようになってくださいって言ってですね。でも彼女知ってん。神に言われたことに従うと祝福されること。いやだな。あのね、神様を体験する共通項がある。聖書に書かれてあると、むやみやたりしたいなんて言われたらね、お見込みでしたったことないから、聖書の原則に従って、神の語りかけに従っているときに、肉の私たちや、聖の私たちは従えないことは辛いこともあるんだけど、やっぱり聖書から見ると明らかに神のおっしゃることはこっちだなっていうことに、神様の助けをいただいて、恵みを与えて従っていくと、必ず神様は祝福される。でもこれはね、踏んだ地しかもらえないんです。あなた方の将来が踏むところを与えられたから、従っていった人はその約束の神の言葉の真実と素晴らしさを見るんです。でも従わないとこれは見れないんです。ですか？だから呪われたりしませんよ。安心してくださいね。そんなことはしません、神様。でも神が与えようとした地は受けれないんです。今の時代はね、この後この4節を見ると、あなた方の領土は、この本来の地の姿は、このアロタのレバノンから大河ヨフラテス、ヘテジの殿堂及び火のいる方の海たるまでだと、大イスラエルといってすごく大きな領域なのに、今のイスラエルは狭いでしょ。あれ、信仰を持って応答しないと、神が本当に与えようとしているたくさんの祝福があるんだけれども、信仰を持って応答しないと受け入れないんです。あれですね、恐れずに。だから恐れるなんです。過去に捉えちゃいけない。今までこのことに捉えちゃいけない。神様が今語っておられることを、もちろん御言葉を土台にして踏み出しているときに、いいですか？アラの時は1ミリもカナンをもらえてなかったんです。でも吉崎は占領、占領、占領で取っているんですよ。神様はね、溢れることが当たるってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ね、で、もう御言葉はね、もうおしまいにしますけれども、南牧師だと面白いこと言ってましたね。赤ちゃんが生まれてね、そんなつもりじゃなかった、感謝してるつもりだったんだけど、なんかね、睡眠不足になってね、疲れたってね、職場でも言われたときに、最近大丈夫？南君とか言われたんですって。それで、どうやって疲れてるのかなと思って、一緒に語りかけられたって。あなたの感謝は湿ってる。え？と思ったんですって。いや、感謝してるつもりだったよと思って。気がついてみると、確かに一応感謝してたけど、心が入ってなかったことに気づいたんです。で、心を入れて感謝しなきゃなった。しなそしたらね、思い出てます。職場でね、どうしたの、先週の証と一緒。先週のね、先週、久谷さんが私が中傷しましたけど、同じことは久谷よく聞くんですね。感謝しておく、同じ証。ね。どうしたの、最近。やっぱり赤ちゃんが嬉しいの、そんなに、えらい元気だねって、同じ職場で言われるんですって。面白いですね。神の単純に感謝をこれでしただけで、私3週連続で聞いてるんですよ、こういう証を違う人から。明らかに感謝のね、力だってことの明らかな証ですよね。言葉が神のこと、今神様言ってることでしょ、この目に対して。なんで主の言葉に落とした時にね、いや、例外なくエコひいきなく私たちは 神の用意した祝福を受けるんです。神の用意した恵みを受けるんですね。でそのことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りしたいというふうに思いますけれども、なんかちょっとすみません、すごく促せるからね、パッと一つの予定外流したけどして終わります。秋元牧師のところのヨハネ君ね、もう細かいこと言いませんけど、ヨハネ君が高校を受けるとき、最初思ってた高校を受けたらちゃんとすごい高得点だったのに、ちょっと延大みたいなことがあってダメだった。その後今言っても卒業して、大学今言ってますけど、卒業した高校に神様が示したと、つまり都心の方の高校ね、あっこっちの頃だったと分かったと。秋元牧師がヨハネ君に電話して受けろって言ったときにね、もうお父さんのことは信じれないって言ってね、お母さんもね、奥さんもね、もう信じられないって言われたってね、言われた。それはある意味で分かりません。一生懸命やってきて落ちたったからね、一生懸命勉強して、もう明らかに点取ったのに。で、その時面白く言いましたね。いや、こっちの子だわ。奥さんは話してるうちに、だんだん、あ、確かにこうやって分かってきた。で、本人がもうショック受けてて、受けたくないって言った。で、交渉したんですね。最後の手を使って、受けたら小遣いやるから受けだったら、いくらくれるとかいう話になって受けることになったって言ってましたけど、それで面白く言いましたね。行って寝ないで、名前だけ書いて寝ないで、名前書いて、とにかく書け、分かるところ全部書け、必ず通るって言ったんです。なんで分かったかですか、3日だと分かったから。ね、だって、落ちた高校にね、落ちた高校ちゃんとできたんですよ。だけど、ね、いろんなことがあってね、落とされちゃったんですね、その成績じゃなくて、別の時にね、明らかに年代で。で、その時に、はっきりと心理で落ちたことは見事だった、間違いだと思って、見事があった時に、神が言ってるから、行ってきちんと書けば通るって言ったわけですよね。あれね、これ結果の意味で、その前に言ってるんです。それで、ヨハネ君は、面白く言ってましたね。試験直前で、バーッと電車が倒れたりとか、なんか、いろいろあったそうです。でも、行って、ちょっと遅れたらしいよ、最初。ね、それで、でも書いた。通っちゃったわけですよ。ね。返済先に行ったら通らないはずも通っちゃったって。で、そして、面白いですね。次男も三男もそこに行って。で、ね、延々と続く神の物語が始まる。奇跡と逆転の物語が。で、面白いですね。最初その時ヨハネ君が受けてなかったら何にも起こってません。呪われたりしませんよ。別の学校で神様はそこでの祝福を用意されたでしょう。でも神が用意していたその恵みと祝福は現れなかったでしょう。わかりますか。で、ね、神が言われたところに行かないといけないんです。神が言った言葉に踏み出すって思ってます。恐れるな、恐れるな、強くあれ、恐れるな。私たちはね、立ち退く人恐れるんですよ。で、恐れる人はね、弱いと思わないで、当然です。神が与えたその前にしたら恐れる。でも、恐れないで、神様から力をいただいて、神の言葉に落としなさい。主が用意している祝福はね、あなたが願っているのももっと大きなことです。その祝福を共に見ていきたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日はあなたが金曜日に与えくださった御言葉から共に分かち合いました。イエス様、あなたは一人一人に今までももちろん、アラノで一切のための祝福されたように、モーセを通して祝福されたように、今までもたくさん祝福をあなたはくださいましたけれども、ここからはっきり教会として、そして教会を取っている人一人にも、明らかに新しいステージが用意されているんだと思います。あるいは間もなくか、いよいよこれから始まるんだと思いますけれども、私はそれを前にして、恐れたり、強制したりすることがあると思いますが、どうぞ神様の言葉を持って励まし、強めてくださって、過去のことにとらわれないで、神の言葉に立って踏み出してもらえるように、神が与された祝福と恵みを豊かに受けることができるように、力強い手を持って導いてくださいますようにお願いします。癒しと解放のためのお祈りをしたいというふうに思います。体で痛んでいる者にですね、あるいは病気の身があった人にとってください。体はいいんだけど、問題ある方はそうしたら何でしましょう。自分はいいんだけど、家族や友人で、病気があって問題がないから、その方まで祈りたいと思います。その前に、短く悔い改めの時もしたいと思います。罪がある時に祈りが届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因、病気なことがあります。また聖書は全ての人は罪が書いてありますので、短く悔い改めの時もしたいと思いますので、神様前にしっかり悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に素直に大胆に、あなたの願いを求めていること、また癒しの言葉を神様に大胆に言ってください。イエス・キリストの名前で手を置いているその場所に、聖霊の力、癒しの力を今解かず、イエス・キリストの名前で十字架の力を解かず、 癒され、生きよう。イエス様と言うなれなれなれ。皆様、今、あちこちで癒しの奇跡が始まったことがあります。今、具体的に働いてください。ここにいる方の人一人、今と言いまして、その方にも働いてください。不眠の霊、今すぐせっ、うつ様と言われて、今すぐせっ、相互失調症、その相互失調症に関わっている霊的な、この霊的なこの縛りをエス様って完全に断ち切る。右だから左なのかな、耳とか後頭部、耳からもその方ですね、エス様がそこに触れてください。そこにある痛み、そこにある何か重たさ、そこにある刺すような痛みや重たさをイエス様と言うんですよ。聞いて、指の関節にある痛みを癒やされよ。恐れと不安、将来に対する恐れと不安を取ってください。神様に対する信仰と希望を与えてください。イエス様に対する恐れと不安を出し切りよ。せっ、12月に与えている偶像水薬の受けられたりを、で、首筋、肩、背中、イエス様によって十字架の血を注ぎます。神経、筋肉、リンパ腺、首筋、肩、背中に向けて十字架の血を注ぎます。十字架の血、イエス、キリスト。癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか将来に関してですね、まあこれでいいかって思ってる人はいるんですけれども、神様に聞いてはいません。実は深いところで神様はもっと違うことを言ってるなって感じはいるんですけど、まあでもそれを聞かないとして、まあこれでいいかって思ってる人はいるんですけど、主に聞きなさい。あなたは神の語りと同じをしっかりと聞きなさい。それはあなたにとって難しく不可能に思いますが、恐れてはいけません。私はあなたをそのハードルを越えさせ、私がそのハードルを越え、あなたを勝利へと導こうとしあります。信仰を持って踏み出しなさい。私はあなたと共に行こうとしあります。これなら大丈夫と思っているあなたの考えでいると、実はその方が困難になります。そしてあなたが難しいと思っていることからに、私の導きを信じてあなたが行くときに、そこであなたは私を見るだろう、そしてあなたは私が働くのを見て驚くだろうとしあります。皆様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人の体に心で、また家族にて生活にて、あなたの豊かな勝利と癒し、解放と解決を表してください。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくあります。アーメン。